現在はですね、2019年の、9月の7日かな、土曜日です。ですね、2019年の1月から8月にかけての1、2、3、4、5、6、7、8、8ヶ月で、やかましいよ。8ヶ月間の間にですね、中国政府及びですね、中国政府の外貨、機関にあるですね、いろんな、まあ、一応偽装民間勢力とでも言える人たちが、自分たちのですね、商売を行うために、海外、この場合国内だな、ほとんど。国内の投資家などに対してですね、いわゆる社債だとかいろいろあるでしょ。額面にですね、1万円と書いてあるですね、子供銀行券を発行して、これをですね、あなたに売りますから、期日までに1万円のですね、現金をですね、あげますよ、というふうな。これ、社債という、まあ、いろんなのもありますね。金融債、社債、まあ、いろんな言葉ありますけれども、これらのですね、私債、私的債。これをですね、1月から8月の間において、4750億円、未払い、夜逃げ、ほっぱらかしをしております。もうこの時点でも、もうだいぶ終わってんなと思うんですが、これがですね、公債、つまり公債、例えば外国機関なんかにですね、外国の投資家であるとか、そういう外国の政府だとか、にですね、発行したような、いわゆるこの金融債券商品とでも言えるものを不払いにするという方向に入っていくと、中国の終わりが近いという、そういう流れです。だからね、中国は日本の国内に、メディアによっては日経なんとかといろんな経済雑誌によっては、まだまだ中国の時代、本当にまだこんなこと言ってますからね。まだ投資できる、すごい、うんぬんかんぬん。全く嘘です。これ中国共産党のですね、中国共産党がそのページを書いてるんだという、経済のですね、そのページをもらってそのページを書いてるという PR ページなんだということですね。我々普通の消費者は知りません。毎日新聞とか朝日新聞なんかで、時々ですね、やたらこの中国、これからは中国の時代だ、中国には投資だみたいなページがですね、経済欄に出ることになります。あれは中国のですね、新華社とかですね、環球時報のですね、なんか関係者が書いております。朝日新聞に金を払ってそれを書いております。朝日とか毎日はですね、そういう中国の報道関係をですね、いかにも日本人がですね、書いたというふうな記事に偽装してですね、流しております。この売国度以外の何者でもねえなと思うんだけど、結局朝日毎日もそういうことをしなければ、本体がもう持たないんでしょう。誰も買わないんですよ。まあ買わんわね。読みたいと俺思わんし、あんなもんなんかね、まあ、さあ置いといて。新聞のことは今置いといて。中国だからね、10月に米国との貿易協定をですね、再び再開するみたいなことは一応言ってますが、これどうかな？彼らは一応時間稼ぎで年内何もしないつもりだったんだと思いますよ。しかし、6月ですか？8月なんの？まあ、とりあえず先月か先々月の時点で、いきなり報復制裁関税のことを言い出したでしょ。8月になるのか。米国からの輸入産品に関して 10% とか 15% とかうんぬんかんぬん、報復関税をかけるということの表明をしました。結局これはですね、戦略を切り替えたということになります。時間稼ぎをしないで、お互い潰し合いになってしまうんだが、米国がですね、痛みを感じるような部分に高い関税をかけたら、米国は間違いなく負けるはずだというふうな、分析のもとにそういう動きを取ったということでしょう。ただ、私の見え方からすると、中国共産党というのはですね、本来優秀な官僚がいるはずなのにもかかわらず、こうした対抗行動の時にですね、なぜか自国を大きく見て、他国を小さく見る悪い傾向が過去からもなんかずっとあるなというふうに見ております。しかしこれはおそらくね、分析している人間が、あまり中国が不利なことをですね、上の人に言うと、通りが悪いので、聞こえが悪いので、どうしても下駄剥がせてるんじゃないかなという形でこんな風になってるんじゃないかと私は思うんですけれども、そんなことやってちゃ結局のところですね、戦争に負けますよということを私は言います。で、その10月に、その貿易協定におけるですね、お話し合い、まあされれば大したもんですねという言い方しか私できない。まあ、時間稼ぎだろう。戦術転換とやっぱりその時間稼ぎの分まで完全にやめてないでしょ。中国が今恐れてるのは、その為替操作国認定からにおける通貨の部分のですね、攻撃に米国が本格モードで入っていくと、 おそらく今の中国は耐えられないんじゃないかな。だから私少し前にですね、香港のですね、動きを使って上手に戒厳令などをしてですね、お金の動きを全部切断してしまうということすら習近平さんたちは考えてるんじゃないかということを定期的に言いました。今のところ香港のデモはですね、その、逃亡犯改正条例ですか、これをですね、取り下げるからお前たちも手を引けというふうな形のですね、動きになってますが、どうかな。まあ、一帯一路サミット、今日は土曜日ですから、金土日の段階でこれでもう何も起きなかったら一帯一路サミットまでは、まあ、苦虫を噛みつぶしたような顔でですね、香港の情勢を続けていくんじゃないかなと。デモ隊がいる中で、なんか、香港サミット、一帯一路サミットですか、やるような気はするんですけど、後が怖いなと思います。中国が自分ので、中国共産党が自分たちのメンツを潰されたと思ったら、その潰した奴らに対して報復しないわけがない。だからね、やっぱり、8月、9月の段階においても相当混乱が起きるんじゃないかな。で、つまりね、香港で武力介入やっちゃったら、10月の米中貿易の協議なんてやるわけないんですよ、そんなもん。米国の方から断ってきますよ。いきなり何かの制裁に入っております。今年から、まあ本当に今年からガタガタと崩れていきそうなのに、なんか全然気づこうとしないというか、いつもと同じ繰り返しが続くんだよみたいな形で世界を見ておられる方があまりにも多いんで、私はやっぱり愕然としますね。もうそういう認識は本当にちょっと改めてほしいかなと、これは思います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、9月の7日のですね、土曜日です。レコードチャイナの記事で私初めて知ったんですが、米国、つまり韓国にいる米国が8月30日に、サードミサイルのですね、発射実験テストということをやりました。一応建前上ですね、韓国は必死になって、これは北朝鮮のためのものだ、北朝鮮のためのものだ、北朝鮮の攻撃をですね、抑えるためのものだというふうにやってるんですが、残念なことに、8月の10日16日にですね、発射した北朝鮮の新型ミサイルというのは、どんな軌道だったかな？超高高度の後から超高速でですね、落下してくるタイプのミサイルなんですよ。いわゆるロフテッド軌道っていうんじゃなかったですか？いわゆる山なりのですね、超山なりの放物線を描いて落ちていくミサイルなんですよ。確かそうだったと思います。このロフテッド軌道をですね、取るミサイルに関しては、サードミサイルというのは迎撃できません。だったと思う。だから、その迎撃できない北朝鮮の新型ミサイルに対して、このサードミサイルを発射実験を行ったという全体文脈は壊れてるんです。これ明確に、韓国の背後にいる中国とロシアに対して威嚇行動というか警告行動を取ったという何らかのメッセージ発信と捉える方がまともです。韓国がなんでビビってるかというと、このサードを配備してしまったことによって結局ですね、中国の国内市場から、経済市場から徹底的に追い出されるという嫌がらせを受けたので、やはりそのトラウマがあるのだと思います。必死になってですね、この米国のこのサードミサイルの動きは関係ない、中国とは関係ないみたいなことをやってるんですが、誰がどう見ても中国。はっきり言って。IMF ですか？中距離核弾頭削減工作において、まあ、ロシアの側からこれをですね、破っていったんですけど、しかし、ロシアと米国、この両国における、関心事というかですね、その心のですね、懸念というのは中国なんですよ、やっぱり。中国はもともとこの INF には入っておりませんから、やりたい放題です。やりたい放題でミサイル開発しております。だから、まだロシアにまで追いついたとは言わないけれども、米国製のミサイルに関してはですね、並ぶものが何発か何種類かあるんじゃないかとすら言われております。それがですね、あなたもご存知の、いや、ご存知じゃないかな。空母キラーと言われるですね、艦対艦ミサイルです。これはなんか米国がですね、対処できないんじゃないかというふうには一応言われております。わからんけどね、空母を沈めるために特化したようなミサイルです。まあ、それは南シナ海に置くんですよ。それは南シナ海の中国の基地において、 米国の空母が接近してきたら、その空母キラーのミサイルを出してですね、米国の空母を沈めるということです。まあね、どう考えても今の韓国さんですね、裏切り者っすよという感じなんだけど、裏切り者なので、まあ韓国の国民というか韓国の支配層に向けてのメッセージでもあっただろうなと、このサードミサイルの2回目のですね、実験に関しては私はこれを思います。お前たちが誰と繋がってるのか俺は知ってんだぞということの意味の実験です。でもどうかな、一応米国、まともな米国というかトランプでない米国であればですね、ムンジェインを下ろすための謀略工作をもう始めてるはずなんですよ。雨傘運動だとか、いや、カラー革命的なあんなの。しかし全くそれがないもんですから、やっぱりこれは撤退の方向どうする、やっぱ決めちゃったんかな。マーク・エスパーさんが一生懸命ですね、それをさせないというために陸軍とですね、陸軍に大きく兵器を下ろしている兵器産業会社のですね、意向を受けて、まあ、レーソンとかそうですよね。だから、頑張ってるけど無理なんじゃないかなと思ったりもします。わかんないけどね。海軍系の飛行機と陸軍系の飛行機という言い方はですね、例えば、例え古いな。F-16 と F-18 だとか。そういう言い方でいいのかな。ロッキードとですね、マクダネル・ダグラスだとか、なんか企業違うでしょ、企業違うのに、なんか同じような出力の同じような系統のですね、飛行機シリーズというものがあるんですけど、それは主に陸軍系の空軍が使うか、海軍系の空軍が使うかということで出て分かれてるという言い方になります。基地から発信される戦闘機か、空母から発信される戦闘機かによって作られているですね、兵器産業会社が違っており、まあ、いわゆる陸軍系、海軍系という、同じジェット機なんだけど、同じ戦闘機なんだけど、そういう色合いがあるという。だから、私そこまで軍オタじゃないんだけど、ちょっと古い知識だったら、F-15 イーグルという普通の戦闘機あるでしょう。わかんねえか。まあ、あるんですよ。いわゆる今の主力戦闘機ですね。日本なんかもこれを使っております。だいぶもう片遅れですけど、古いですけど。この F-15 に該当するような、海軍が使っている F-15 というのがあります。確かあったと思います。それはね、確か私の記憶違いでなければ、それは F-18 なんですよ。F-18、ホーネットという名前だったと思うけど、もうホーネットは退役してないのかもしれません。そこまでね、まあ、調べればすぐわかるんだろうけどね。まあ大きくは、飛行機においては陸軍系と海軍系があるんだということさえ知っておけばですね、なんとなくわかるんじゃないでしょうか。そして海軍系と陸軍系は会社が違うんだと。で、それぞれの会社はですね、もちろんグループを作っており、陸軍に機械を納入しているグループと、海軍に機械を納入しているグループがあり、それらはですね、同じ合衆国連邦予算をですね、取り合ってるわけですから、やっぱりライバルなわけです。日産とかトヨタかホンダとか、ああいう感じと一緒です。だからね、陸軍の人たちがですね、韓国に居座るために一生懸命頑張ってると。しかしですね、海軍系の空軍、そして海軍系の空軍がそのまま新しく新設された宇宙軍になったわけで、この宇宙軍の方がメインかなと。なっていくかなということも考えるんですが、なんかだいぶ話ずれましたね。まあ韓国のこのサードミサイル云々の動きの後でですね、まあ米軍はですね、韓国から撤退するにしろ、韓国に対する、手綱を強めるにせよ、どちらにせよ韓国を信用しないということで、いわゆる統帥権というものを韓国にはもう返さないとどうも決めたみたいです。平時のやつはですね、返してやってるんだけど、戦時は絶対返さないと。それはなんでかというと、いざ仮に戦争状態、北朝鮮がですね、散発的に攻めてくるというところから偶発的な戦争になるということさえ本当にあるんですが、その戦争状態になった時に戦時統帥権を韓国軍の兵士、韓国軍のまあ指揮官に任せると、与えると、後ろから米軍を撃つんですよ、こいつらは。間違いなく。今の韓国だったら間違いなくそうなるんですよ。だから、そら渡したくない。嫌だよね、と。まあ、いろんなことを考えます。やっぱね、 裏切っちゃいけないんですよ。いろんな意味で。散々いい思いしていてですね、そのいい思いを続けながら、敵側とですね、内通するようなやつをどう思いますかです。あなたが女の人で奥さんでね、旦那がね、自分よりも若い女のところにですね、出入りしていると。自分がですね、フル女房のあなたがですね、20年も30年も旦那に仕えてですね、旦那のために一生懸命ですね、自分を殺してやっていたにもかかわらず、旦那はですね、自分よりも20歳ぐらい若いような女のところにですね、入り浸ってるわけです。ねえ。あんたムカつきませんか？いや、そういう話じゃないかな。なんとも言えんけどね。裏切り者はつまりですね、許されないということです。まあそういうオチかな。奥さんを怒らせてはいけません。うん。まあこれは旦那が浮気をしていた場合です。奥さんが浮気をしていた場合はどうなんだろうか。男はなんか立場弱いね。それでもそういう、最近をね、それでもやっぱり立場弱いね。うん。なんか悪いの？というふうに奥さんの、そんな奥さんもいないだろうけどね。うん。みんなそんなエネルギーないよ。と私は思うんだけど、どうでしょうか。あなたに聞いてもしょうがないんだけど、本当にどうでもいい話ですね。すいません。うん。まあだからですね、裏切り者の韓国を処分するというふうな動きがこれからやっぱり強まっていくと思いますよ。私は、戦略物資のですね、せき止め、輸出の安全管理、厳格化、この流れにおいて、今のところ日本は韓国に対する石油精製品ナフサを含めるですね、戦車だとか、上陸用集艇だとか、揚陸艦に使う特殊燃料を韓国にまだやってるということを、やってるということなんで、直近においては韓国はですね、日本に対する武力侵略行動というものを準備してるんだけど、まだその計画をですね、発動させるつもりはないんだなというふうに捉えておりますが、まあやるでしょ。うん、私はやると思ってます、はっきり。奴らはやると思ってるんで、その時にね、我々日本人がですね、やっぱり動揺しないで構えてですね、こいつらを、もうこいつら扱いですね、撃退しなければ本当にね、日本なるものの全てが失われるんだということのですね、覚悟をやっぱり持つべきじゃないかな、ということはありますね。うん。まあ、そんなわけです。ごきげんようという前に、最近はなんか話題が中間ばっかりだな、と。うん、いかんな、と思いつつもですね、今このシーン、このターンは極東なんですよ、やっぱり。中国、韓国、北朝鮮がどのようにして壊れていくかということが、この後の世界の流れに私は大きな影響を持っていると思っています。ついでに言えばですね、今日本にやってくる台風13号ですか。やっぱり案の定ですね、韓国と北朝鮮を直撃する台風ですよね。予想通りなら。北朝鮮の作付けが大変、農産物、米とか芋とか、もう大変なことになるんじゃないかな。うん、やっぱり。というのがですね、今の私の見え方です。まあ、12月に、その、たくさんの奴隷労働者がですね、北朝鮮に戻ってきたときに、余剰兵力がたくさんある国というのは戦争を必ずしますから、これ中国もそうなりますし、韓国もそうなんですよ。どうしても、冒険主義的にですね、どこかに攻め込むということをするだろうなと思います。中国は台湾か尖閣。韓国は北朝鮮に攻められるふりをして日本。北朝鮮は韓国。どうしてかその簡単な方向でですね、暴発していくような気がする。そんな気がしてなりません。あと日本に対して天然痘テロなどを仕掛けてくる可能性です。病原菌ですね。この二段構えの攻撃がなされる可能性があるということを心に秘めてですね、これからの激動をですね、冷静に見据えて冷静に対応していって行動していってほしいかなというのが今日の私のまあ、切なるオチでございます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。